皆さんおはようございます。今日このような機会をいただいて本当に心から感謝いたします。まず少し、自分のことを紹介いたしますと、私は今国際基督教協大学で聖書学を教えています。2008年着任しましたので、今年で満4年になりますけれども、私が日本に初めに来た時にはですね、それは2002年の時だったんですけれども、日本語といえばたった2つの単語しか知りませんでした。あまりこう教養ある言葉ではありませんので、ちょっと少し恥ずかしいんですけれども、どういう言葉だったかというと、うどんとそばでした。日本に来てばっかりは他のものは注文できなくて、うどんとそばばっかり食べたことをですね、今でも懐かしく思い出しているんですけれども、でも神様の恵みで、日本語が少しずつ上達しまして、今は、ICU で日本語で授業したり、で相談にも乗ったりしながら楽しく教えています。実は山畑先生の長男である山畑ジョー君もですね、私の教え子の一人でありまして、ジョー君は聖書学にも非常に興味を持ってくれて、卒業論文も旧約聖書について書いてくれたんですね。で今は東京神学大学も卒業して、神様のしもべとして一生懸命頑張っている姿を見ると、やはり日本の教会はまだまだ未来があり希望があるということを実感してとても嬉しく思っております。これからもジョー君の働きと活躍を皆さんと共に祈っていきたいと思います。せっかく ICU の話が出ましたので、 ICU の学生についてちょっと少し話したいと思いますけれども、ICU の学生はやはり優秀な学生が多いですよね。頭もいい学生多いし、才能ある学生も多いで、純粋な子が多いです。で私は ICU 生大好きなんですけれども、で、一つだけですね、気になるのは、どういうところかというと、キリスト教についてあまりにもこう知らない学生が多いということがちょっと気になりまして、例えばアブラムとかモーセとかという人が、そういう人物がどういう人なのか知らないことは、もうこれは基本でありまして当然なことだと思って、受け止めているんですけれども、時々イエスがどういう人なのかは知らない学生が入ってくるんですね。で、イエスキリストのこのイエスというのは、名前として考えて、でキリストは名字だと、そういうふうに公開する学生もかなり多いです。そういう姿を見ると、やはり牧師である私が頑張らなきゃと思って、私が教えているキリスト教概論で一生懸命イエスキリストについて、そしてキリスト教について教えているんですけれども、でも希望があるというところはですね、どういうところかというと、キリスト教についてキリスト教概論でキリスト教について教えてみますと、ICU の学生ってキリスト教についてはあまり知らないようなんですけれども、でも自分の人生の意味や価値についてはみんな一生懸命考えてるんですね。本当にみんな自分の人生の意味や価値については一生懸命考えてる。それから、靴と苦なんですよね。今20歳前後ですから、もう自分なりのですね、人生の苦しみとか悲しみとか体験している時期なんですけれども、そういった苦痛や苦難の経験を通して自分の人生の軸になるようなものを必死に探している、そういったことは確かであるということを、私はキリスト教会論を教えながらしみじみ分かるようになりました。このようにですね、真面目に生きようとする若者が多いということ、それは日本の教会の将来のためにも、そして日本のキリスト教の未来のためにもとても規模がある現象だと私は思っております。キリスト教概論を何年か前ですね、私のキリスト教概論を受講していた学生の一人がですね、私にコメントシートを書いてくれました。コメントシートというのはどういうものかというと、 ICU では授業が終わった後にですね、授業に対する意見とかコメントとか、それから質問とかをこう書く、コメントを書く紙があるんですけれども、これをコメントシートというんですけれども、 私にコメントシートをある学生が何年か前書いて、くれましたので、その内容を少し要約して皆さんに紹介させていただきたいと思います。今学期にキリスト教回論を受けて、先生のさまざまな機題定義に考えさせられ、失礼な言い方ですが、キリスト教がすごくある意味合理的で、とても土妻の合う宗教なのだと思いました。以前に比べればはるかに身近な存在になったキリスト教でした。そんな中、先日の高校時代の友人が交通事故で亡くなりました。私は初めて身近な人を失ったのが中学生の時に父でした。その時でさえ早すぎると親戚などには言われ、すごく悲しくなり、私はこんな経験を生きていたら何度も何度も経験するのか。そんな辛いことは嫌だ。逃れるには自分が死ねばいいんだなどと考えたこともありました。その時は結局、誰もが乗り越えないといけないことであり、自分が死ぬことで周りの人に同じ思いをさせてどうするんだと思い、とどまりました。今回の友人の死の際に、たまたま授業で、キリスト教徒は神の愛と摂理を信じているからこそ、人生において直面するさまざまな苦難を乗り越えられるというお話がありました。それを聞いたとき、これは私に課せられた壁なのか、乗り越えなければならないのだと思い、少し絶望的な悲しみからは解放されて、誰か、これは過去なんですけれども、神様でしょうか、に寄り添われて、一緒に歩いてもらうようかのように感じました。しかし、友人のことを思うと、彼女の死は何のためだったのだろう。彼女の死は周りの多くの人にとっては乗り越えるべき苦難であっても、彼女の人生が突然終わったことは彼女にとって一体何の意味があるのだろう。彼女には生と死のラインを越えてその後に何があるのだろう。なぜ彼女は20代前半という若さで死ななければならなかったのだろう。と疑問が尽きず胸が苦しくなります。神様にとって死さえも乗り越えられる障害の一つに過ぎないのでしょうか。学生のコメントはここまでなんですけれども、今の若者たちが直面しているさまざまな問題、そこには勉強、恋愛、就職などの問題だけではなく、このように生と死の問題のように人生の根本的な意味や価値というもっと深い次元と関わる問題も含まれているということを知っていただきたくご紹介させていただきました。今日は人生において私たちが毎日直面しているこの苦難の問題、この苦痛の問題、苦しみの問題、悲しみの問題について、キリスト教はどういう答えを私たちに与えているのかを、創世記のヨセフ物語を通して皆さんと一緒に考えてみたいと思います。創世記44章と45章は、ヨセフを売った兄たちとヨセフの和解を語るテキストです。ヨセフ物語のクライマックスとも言えるところなんですけれども、はじめにこの物語の数字を少し追ってみましょう。ヨセフは兄弟たちに十分な食料を与えましたけれども、弟ベニャミンの袋にこっそりと銀の杯を入れました。そして兄弟たちが故郷であるカナンに帰ろうとするとき、ヨセフは自分のしもべたちを送り、ヨセフの金の杯を盗んだ容疑で兄弟たちを取り調べます。古代エジプトでは金の杯というのは占い用の聖なるものでありまして、それを盗む者は死刑で処罰されるのが当時の常識のようなものだったんですね。なのでヨセフのしもべたちは、これはもう当然なことなんですけれども、自分たちが入れたものなんで、ベニャミンの袋の中にヨセフの杯を発見し、戸惑い恐れる兄弟たちをヨセフの家に連れ戻します。もうこれは死刑に値する処罰、犯罪を、起こしたという 疑いが自分たちに襲いかかったということで、兄弟たちは大変戸惑い恐れるわけですね。全員が奴隷になりますという申し出に、ヨセフはベニヤミンだけを奴隷としてとどめ、他の人はみんな変えてよいと言い渡します。これが創世記44章14節から17章17節までの内容なんですけれども、この時ユダは兄弟たちを代表してヨセフに嘆願するわけですね。ベニヤミンが帰らないと、すでにベニヤミンの兄ヨセフのことですね、ベニヤミンの兄を失っている父は悲しみのあまり死んでしまうでしょうと。ユダは弟ベニヤミンの代わりに自分自身を奴隷として残してほしいと切に願うわけです。ヨセフはユダの言葉を聞いて、ついに自らを抑えとどめることができなくなり、兄弟たちに自分がヨセフであることを告白します。驚き恐れる兄たちにヨセフは次のように語るわけですね。今は私をここへ打ったことを悔やんだり責めあたりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。創世記45章5節から8節までのテキストなんですけれども、私を使わされたのはあなたたちではなく神です。これがヨセフ物語全体を要約する中心的メッセージの一つだと思います。そしてこれは聖書の示す神様の御業の本質を明らかにしている信仰の言葉でもあります。皆さんは小さい頃どのように遊んだんでしょうか。私はですね、友達と一緒にですね、小さいアリで遊んだりしました。そういう経験ある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、アリたちが行く道にですね、小さな溝や山などを作ってですね、アリたちがその小さな溝や山などにどのように反応するか見ながらですね、それを観察するのがとても楽しい遊びでした。ある日はですね、ご飯一粒をですね、投げておいて、アリたちがその食べ物をどうするのか見たりするのがとても楽しかったんですけれども、大体アリたちはですね、そういうことをすると、新しい状況の中で慌ててですね、あっちに行ったりこっちに行ったりするんですね。近いところにある食べ物を置いておいて、全然違う方向に行く場合もあります。前にですね、危ないものがあるにもかかわらず、何度もその方向に行こうとするアリもたくさんいます。あえて私がですね、食べ物があるところに、危ないものがないところに、誘い導こうとしても、私の優しい気持ちを理解してくれなくて、全然分かってくれなくて、もともと行こうとした、そういった方向に行っちゃう、そういうアリもたくさんいますよね。大体そういうアリばっかりでした。で、そういうアリたちを見ながらですね、見たら、もどかしさを感じる時もありまして、アリたちがなぜそのように行動するのか考えたことがあるんですけれども、なぜアリたちってそのように行動するんでしょうか。その理由は単純です。アリたちは二次元的だからです。平面的だからです。平面的にしか見えてこないからです。遠いところまで見ることができなくて、目の前のことしか見えないからですね。そのアリの姿を見て、私はなぜもどかしさを感じたんでしょうか。その理由も簡単です。三次元的に見ることができるからです。すべてのものを上から見ていて、どこに食べ物があるのか、どこに危ないものがあるのかを知っているからです。私は時々、私たち人間と神様の間で行われることも、こういう事柄に似ているのではないかと思います。人間がさまよう理由はなぜなんでしょうか。人間が慌てて、あっちにいたりこっちにいたりする理由はなぜなんでしょうか。目の前のことだけを見るからです。遠いところを上から見ることができないからです。この道が命の道なのか滅亡の道なのか 分からない場合が私たちが歩んでいる人生の中にはあまりにも多い気がします。神様も私たちのそういう姿を見てもどかしさを感じているに違いないでしょう。神様、しんどいです、つらいですと文句を言っている私たちに、実はその道の終わりには豊かな恵みと祝福があるんだよということを私たちに教えていらっしゃるのかもしれません。反対に、広くて楽な道であると公開して喜んでいる私たちに向かって、その道の終わりには呪いと滅亡があるというメッセージを呪いと滅亡があるというメッセージを必死に送っていらっしゃるのかもしれません。ヨセフも初めは私たちと全く同じように二次元的人間でした。非常に近視眼的人間だったのです。しかし今日の本文で語られているヨセフの言葉は、二次元的人間でありながらも神様の目線から自分自身の人生を見ようとするとき、つまり信仰で生きようとするとき、どういう素晴らしいことが起こりうるのか、どういう奇跡が起こりうるのかを私たちに教えています。兄弟たちに残酷に虐待された者としての憎しみ、売られた者としての悲しみ、奴隷としての辛い生活、公開された者としての孤独、無実の罪によって処罰されなければならなかった者としての絶望感。ヨセフの人生は悲しいもの、辛いもの、そして傷に満ちたものでした。エジプトの総理大臣になったとしても、その心の苦痛と、その心の痛みと傷は消えることはなかったでしょう。しかし、今その苦しみの日々に、神が自分の家族の間に成し続けていてくださったこと、つまり、ユダの父ヤゴブに対する愛と弟ベニャミンに対する犠牲的兄弟愛を確認したとき、そして他の兄たちの悔い改めの姿を見たとき、ヨセフはもはや見知らぬ者としての演技を続けることはできなくなりました。ヨセフはここでようやく自分の人生の謎がことごとく解かれるのを実感したのです。なぜ自分がエジプトに売られてこなければならなかったのか。なぜ自分が異邦の国でこんなに長い間孤独な人生を生きなければならなかったのか。なぜ自分が理不尽な苦しみが絶え間ない人生を過ごさなければならなかったのか。なぜ、なぜ、なぜ、自分の人生のすべてのなぜに意味があったということに目が覚める素晴らしい瞬間でした。ヨセフにとってこれは自分の観点からではなく、神の観点から自分の人生を再発見することができた最初の瞬間だったのです。皆さん、これが信仰の本質です。信仰というものはどういうものなんでしょうか。信仰というものは自分の観点からではなく、神の観点から物事を捉えようとすることです。そうするための訓練なのです。そうするための習慣づけなのです。そうすると、全く同じことが全然違うふうに見えてくるのです。兄たちの憎しみ、そしてその結果としての言葉に言い尽くせない苦難と苦痛。人間の目には最も忌まわしい出来事が、神様の観点から見れば恵みに満ちたものになるわけです。神様の観点から見れば最も深い愛に満ちた摂理になるわけです。人間の罪がなくなるわけではありません。人間の罪はあくまでも罪なのです。人間の犯した悪はあくまでも悪なのです。しかし、聖書の神はその恵み深い摂理によって、自らの罪のゆえに苦 苦しむ人間を救い出す神です。人間の悪と罪を清め、善に変える神様です。ローマの信徒への手紙8章28節にありますように、神はすべてのことを働かせて益としてくださる方です。神はすべてのことを働かせて益としてくださる方です。ギリシャ語本文では、日本語聖書で益と訳された言葉がアガトン、つまり善なるものでありますから、この箇所は神はすべてのことを働かせて善なるものに変えてくださると訳することもできます。この神様の恵みに目が覚めたヨセフ。だから次のような言葉を口にすることができました。今は私をここへ打ったことを悔やんだり、責めあったりする必要はありません。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。私はこのヨセフの言葉がとても好きです。素晴らしい信仰の言葉だと思います。あなたたちが私を憎しみ、私を打ってしまったからではありません。運が悪かったからでもありません。運命のいたずらでもありません。あの人の罪のせいで、その人の悪のせいで、あんなに辛くてこんなにしんどかったでもありません。神様がそうではなくて、神様がこの世のすべてのことを支配し、導いてくださる。そしてその導きは、善なるものであり、愛に満ちた恵みである。というのが信仰者ヨセフの最終的言葉です。私をここへ使わしたのは、あなたたちではなく神です。というのは、このような事柄を表しています。私たちの人生とそこに起きるすべてのことが神様の主権と導きの中にあると信じる。それが神の摂理を信じる信仰です。これは聖書が語る信仰の核心でもあります。聖書の中心の思想でもあります。神を信じるというのは神の存在、神が存在すること、それだけを信じることをそれで終わりません。神を信じるというのは神の存在を信じることだけでは終わりません。必ず神の善なる摂理を信じることにつながるわけです。アウグスティヌスという神学者は、神を信じるという事柄には三つの段階があると話しました。まずはクレデレ・デウムの信仰です。クレデレというのは信じるという意味で、デウムというのは神という神、王という意味なので、神を信じるという意味なんですね。で、これは神があることを信じる信仰です。つまり、神の存在だけを信じる信仰です。その次は、クレデレ・デ・王の信仰です。これは、神の存在だけではなく、神の全能さや善良さなど、神の属性を理論的に頭で信じる、そういう信仰です。その次が、クレデレ・インデウムの信仰です。インが入ってますので、神様の中で信じる信仰です。これは、神の属性を理論的に、抽象的に、頭だけで信じることでとどまらなく、神の善なる摂理を心の底から信頼し、実際に神に頼りながら生きる信仰です。ヨセフの信仰は、クレデレ・デウムの信仰でもなく、クレデレ・デオの信仰でもなく、クレデレ・イン・デウムの信仰でした。つまり、神の善なる摂理を信じる信仰だったのです。私たちの信仰もそこまで成長していかなければならないと思います。創世記45章でヨセフが語る言葉において、私たちが注目するべきところは、ヨセフが一貫して、自分ではなく神を主役として述べていることです。神を主役として述べていること。例えば、この45章を注意深く読んでみますと、ここでですね、ヨセフは、私はで始まる文章は、一切一言も言っていません。すべては神がで始まり、神がで終わっています。 ヨセフがここで繰り返し繰り返し述べているのは、これらすべての出来事において神様がご自分の善なる御業を成し遂げられたということです。つまりヨセフはここで兄たちを非難するものとしてではなく、兄たちと共に神様の導きを受け止める、受け入れるものとして自分自身を理解しているということです。皆さん、これが摂理の信仰です。神の摂理を信じるというのは、ただの楽観主義とは根本的に異なるものです。楽観主義とは根本的に異なるものです。辛かったことも、問題が解決されてから、後から見れば、まあ、あのぐらいで大丈夫なんだろうと思うような、そういった内部な考え方とは、全く違うものです。神の摂理を信じるというのは、今、私の目にはどのように見えてきても、それとは関係なく、神、自分の人生のすべてを、自分の人生のその喜怒哀楽すべてを、神様の観点から再発見すること、再認識すること、それがキリスト教でいう摂理の信仰です。神様が自分の人生の道を、そしてその中で行われるすべてのこと、ことごとくすべてのことを、恵み深い愛を持って絶え間なく善なる計画へと導いてくださることを信じること。これがキリスト教が言う摂理の信仰です。そのような神の摂理に対する信仰は、人生において意味なき苦難と苦痛は一つもないということにつながります。なぜならば、私たちが信仰する神様は、すべてのことを働かせて、すべての苦難と苦痛も働かせて、それを善なるものに変えてくださる方だからです。聖書は、信仰をもって体験する苦しみには必ず希望があるということを私たちに力強く教えています。神様に叫びながら耐え忍ぶ苦痛、神様に叫びながら耐え忍ぶ苦痛と、主イエスキリストをつかみながら忍耐する苦難は、決して災いで終わることはありません。もし神様が存在しないのであれば、そしてすべてのことを善なるものに変えてくださる神の摂理が存在しないのであれば、ヨセフが体験した苦しみも悲しみも、その苦痛もその苦難も、そして最初に紹介したある若者の突然の死も、すべては空前に過ぎないということになってしまうでしょう。その空前が生み出した不条理さ、虚しさ、無意味さに人間はただ黙って絶望するしかないと思います。しかし、もし神が存在するのであればどうでしょうか。もし全能で善良な神が存在するのであればどうでしょうか。もしこの罪深い私、悪に満ちている私のことを御子イエス・キリストを犠牲にするほど愛する神様が、その神様が本当に存在するのであればどうでしょうか。もしそうであれば、私たちの100年にも至らない短い生と、その中に溢れている悲しみも苦しみも、その苦痛もその苦難も、そして死までも意味に満ちたものになるのではないでしょうか。罪深い人生には希望があります。悪に満ちた世の中にも意味があります。それはすべてのことを善なるものに変えてくださる神の摂理があるからです。